次は自民無所属子ども未来大沢真一議員の質問です。施政方針について。問い、次の10年にわたる新長期基本計画の素案について、今後社会経済状況に大きな変化が生じた場合の計画見直しの考えは。答え、区を取り巻く大きな状況変化があった場合には、計画と現状のギャップを埋める方策を検討します。問い、毎年事業評価を行い、各事業を A から C で評価を行っていますが、継続性を持って次年度につなぐ事業の進め方を行うべきです。こうした考え方を予算案やその作成にも反映すべきと考えますが、見解は。答え、事業評価に関しては、決算資料として主要施策の成果報告書の形で再構築しており、こうした評価なども十分参考にしながら、次年度事業の検討を進めていきます。問い、オリンピック・パラリンピックは開催して終わりではありません。オリンピックレガシーをどのように次世代につなげていくのですか。答え、観光をはじめとする区の魅力発信やボランティア、外国の方々との共生などがレガシーとして大会後も継続性を持つものと考えており、これまでの成果を踏まえながら次世代につなげていきます。問い、都から区への事務移管については、平成18年、都区協議会の下に、都区の在り方検討委員会が設置され、53項目が区へ移管する方向で検討する事務として位置づけられました。都との協議も移管も進んでいませんが、区長の考えは。答え、広域的に都が実施すべき事業以外は、区が担うことを基本とした事務配分と、それに見合う安定的な財源確保に向け、今後も全力で取り組んでいきます。若者の政治参加について。問い、区の若者の政治参加、あるいは政治意識についての現状と、その要因などについてどう考えているのですか。答え、若者の投票率は減少傾向にあり、若い世代の選挙に対する関心を選挙権を得るまでの間に高めていくことが喫緊の課題と捉えています。問い、若者の投票率の低さが予算編成にも影響を与え、高齢者重視と言われかねない懸念もありますが、見解は。答え、毎年の予算は予算編成方針や長期基本計画などに沿って時々の重要課題に迅速に対応するよう編成されており、世代間のバランスについても十分に考慮しています。問い、新潟県燕市における若者会議事業や千葉県の高校での政治的素養を育む教育の一層の充実に向けた教員を対象にした研修会など、若者の政治参加を促す積極的施策を提案します。電子投票の解禁に向け、電子投票類似の制度への実証的な取り組みを。答え、若者会議事業の研究や主権者に関する教育についての指導の工夫を進めています。電子投票類似制度について区民サービスの向上という観点からも検討を進めていきます。介護認定制度について。問い、長期スパンで見て要介護認定者はどのように増加していくのですか。答え、第7期介護保険事業計画では、令和7年度の要介護認定者数を1万9060人と見込んでいます。問い、介護分野の有効求人倍率は 6.36 倍と高い数値を示しており、介護の人材不足はすでに危機的な状況です。介護施設からどのような要望が出され、どのような対応を行っていくのですか。答え、外国人雇用に関する 支援の要望などを聞いており、積極的に支援を進めていきたいです。新型感染症について。問い。コロナウイルス対策に対する必要性についての認識及び主な対策の現状は。答え。区民の生命及び健康を保護するとともに、区民生活及び経済活動に及ぼす影響を最小限にするため、2月3日に区長を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げました。ホームページなどによる区民への情報提供とともに、医療機関、旅館業者などの関係者にも必要な対応や予防のための情報提供を行いました。問い。区内の企業に対する時間差出勤の奨励、中国語や英語などへの翻訳など、ウェブサイトの充実などを早急に検討し、実施すべきと考えますが、見解は。答え。CSR 推進協議会主催講演会で、感染症予防のチラシを配布、中国語などでの情報提供の充実を図るなど、国や東京都と連携しながら迅速な対応に努めていきます。自民無所属子ども未来、大沢真一議員の質問でした。